はい、1月26日木曜日17時になりました。木曜日陣チャンプルのお時間でございます。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。本日のお相手は、何かったかな、ともきと
悟りを開いた荒垣真也と、
はい、劇団坂秋山ひとみです。よろしくお願いします。
お願いします。
始まりました。
始まりました。
はい、視野さん遠いな今日、
ね、今日何ちょっとテーブルがかっこよくな
ってない。テーブルがニュースの番組みたいな。
そうい
い会議できそうですね。
ティーティーティーつってなりそうなやつになんかね、ま、半円のテーブルに変わってまた上等になってるんですけど、
ね、おしゃれになってる。なんか遠く感じるね、
はい、本当に遠いですね。
深夜さんだけ遠いんですよ。
あ、俺だけ遠いの、
うん、だっていつも
こっちは近い。
あ、まあ半々ですからね。いつも深夜さんと僕はテーブルの下で足ぶつかってあっみたいなことがあったりとかするぐらいの距離だったんですけど、
いや絶対ないね。
もうないっすね。
なんか寂しいね。
ちょっと寂しいっすね。
なんか偉そう
一人また。
でもな、俺もなんかそんな感じがして
一番離れて、なんか解説者席ですよね。
深夜さんどう思いますかっていう席だよね
席に今日いるっていう、まあ、ちょっと分かりづらいですけど、ユーストとかで見たらそれぞれ、ね、映像出てるんですけども、
あのね、はい、悟り開きましたよ僕は。
あれどうしたんですか。
開いてほしいけど
僕はもう月曜日の夜から今食べてないんです。
月曜か
な。おご飯を。
おご飯を、
うん、ご飯を、
ご飯を。
月か4日目ってことですか。
違う、月曜日の夜からだから火曜日水曜日木曜日
丸3日か。
3泊4日で今
あのね、もうお腹が空いたっていう、はい、あのその煩悩もなくなりました。
ぶっちゃけ、今食べたいっていう気持ちもないってことですよね。
あんまりない。だからまだいけそうな気がする。
じゃあと1日延泊しますか。
いや、そしたらねきついだって土曜日さ新年会あるって言ってるでしょ。
新年会まで我慢してみたらどうすか。
いや、そしたら食えないだろしょ。
鳴らしていくための
食べたいっていう、でも煩悩もあるんですよ。
食べたいとかお金出して食べないってなんか俺嫌
だ、
やだ 俺そんなの嫌だ。
お酒も飲んでないんですか。
酒は飲んでる。
あ、飲んでんだ。
代表がお酒はいいって言ってた。
食事ですよね。だから食事、
そう、だから固形物を一切食ってないの。
お腹に入れないっていう。
ただお酒って言っても一缶だけだよ、あのチューハイ
なんか弱い人のただの言い訳な気がする
いいって言ってたじ
ゃん一缶だけだよ飲んでるしっていう。
じゃあいいって言ってたんだよ、あの固形じゃなかったらいいと。
そんなこと言ったらだって
水分で栄養取ったりとかね。
そう、水分と僕は今野菜ジュースを飲んでるんですけども、
野菜ジュースで栄養素は補ってると、
うん、どうですか。僕細くなったんじゃないですか顔。とりあえず
も
とも と
でも顔は細いから分からん、うん、
前よりでもシュッとしてるよね。
なんかげっそりしてる、
う
ん
ね、しましたよね。
しゃべるとでもやっぱりちょっとねやつれた感じが出るから、うん、大丈夫かなって。
なんかちょっとこう下がりましたよね。
キュッていきなりキュンってなってるから、
うん、38歳がやつれた顔してる。
あ、本当に、
うん、ここへ来て生活なんですか大丈夫ですかっていう多分差し入れとか来そうな
食べるもんがないんですか、ね、
それはちょっと大変だな。
あれですか、体重はちゃんと落ちたんですか。
あのね、火曜日に、サウナ行ったんですよ。
はいはい。
でそこで測ったら64キロになったんですよ、うん、僕66ぐらいだったんですけど。
え、火曜日で。
火曜日の
月曜の夜から
そう抜いて
抜いて、
まあ、サウナ入ったっていうのもあるかもしれないですけど、う
ん、今は
今はまだ測ってないんでこれから事務所行って、あの代表の部屋に置いたら体重計で測ってみようかなと思ってます。
測ってこいよ
ラジオ前に測って
この話するって分かってるでしょうが
そうなんだよね。そうなんだ。そういうところが爪が甘いところなんですよいやでも本当にね皆さんにもおすすめですよ。
いやーきつい
断食
は。あのね、やだ。
まず何がいいかっていうと朝デージ体軽い、内臓を休めてる分、
あプラス、ね、
うん、体が軽いでぐっすり眠れる、うん、もうこれだけですね
体軽い2個なかったですか。
あ、体2個2個いた。
ちょ今かつ軽い
頭回ってないじゃん。
頭ちょっと回ってないのかなって本当に
それはやっぱカロリーを取らないといけない。
まあそうなんですよね。
8時間はやります。この朝一発目に食べてから8時間以内に全部食事を済ませて残り16時間だから、まあ、睡眠、そうそうそう、睡眠時間も含めてですけど、
すごい、ね、
食べないっていうのはたまにやる。なんか調整だったりとか。
それができないんだよ。
メックやればいいんだよ。メック。
何すか。
メックはダメだ。
メックやればいいんだよ。メック。
何メック。
いやだから僕がやってた
ミートエッグチーズ、
肉とチーズと卵だけ食べるっていう。
え、何そんなのやってたの。
僕やってましたよ。それであのだから痩せたじゃん。9キロぐらい落としたんですよ。
え、何ヶ月。
3ヶ月ぐらいです。
3ヶ月はきついな俺3ヶ月で肉と卵とチーズだけ。
はい、
本当にこれだけ。
もう本当に
炭水化物抜いたら痩せるなとは思うけど、うん、その、うん、その3種類っていうのは、ごめんなさい、もうマイク上げていい？あの一人じゃね。
あの今日ゲストがいらっしゃる。
いるんだけど、ユーストリームだっけ、そう時々喋ってるからマイク上げてないわけさ。
ね、
そうでもユーストリームにはずっと入ってるから。
ずっと入ってるから、はい。
ちょっともう紹介してあげましょうね。はい、マイク上げます。
はい。
はい、今日本日のゲスト、はい、どうぞ。
スタジオパフォの西浦史郎です。よろしくお願いします。やっと来たぜ。もう。ちゃちゃ入れてたから。
あれですよ、史郎くんって言ったらもうね、県内のミュージカルシーンを引っ張る第一人者ですからね。
お、かっこ、急になんか会話が格式高く、びっくりした。メックの話したかったのに。
テーブルに座ってるとなんかそうやって
、キャスター、キャスター感が出るから。
2、3みたいな。そう、メック。
そう。
いやでも1週間ぐらいはでもだって野菜も食べちゃダメなんでしょ。
野菜も食べちゃダメ、まあ、葉物野菜だったらいいっていう。キャベツ
根菜がダメ、糖質がダメだから。
かぼちゃとかああいう系がダメ
なんでしょ。ダメ
ですね。かぼちゃなんて言語道断ですよ。そんな
汚い話じゃないけど、野菜食わんかったら繊維が足りないからくっつかないじゃないですか。その大の方は
便秘ってこと。
便秘もなるし、
あ、この腸が、
うん、腸がちゃんとやらん。あの
葉物を食べたら大丈夫じゃない。
卵じゃないかな。まあでもだたまに野菜は取るんで、気づいた時に。
ああ気づいた時
キャベツの千切りだけ。
ああ、うん、なるほど。
シロもでも痩せたよね一時期。
痩せた、
一緒にやってた時はもうちょっとなんか
8キロぐらい痩せた。
え、
何で。
このダンスイベントに出る練習時刻で。
あ、
でそこからでもついでに炭水化物もやめて。あ、でも結局食事らしいですね、運動より。
あ、
それは
炭水化物抜いたのがでかい。
断食やめても深夜さん炭水化物は取らない方がいいんじゃないですか、しばらくは。
そうなんだよね。だから今胃袋がちょっとちっちゃくなってるから、うん、今の俺の予定はまあ徐々に慣らしていって、昼だけとかにしてみようかなと思ってるけど、う
ん、でももう炭水化物はなるだけ避けるようにしないといけないんで、うん、もう空海は卒業ですね。
働き口も失うの。
でも本当にね、
まかないがもう炭水化物でだから。
でもそうですね。働いてるでしょ。
もうね、は
い、
もう耐えきれんのよ。着る時間はもう匂いと
匂い作ってそれをお客さんに出しますから。出さんときで味見しながら出す可能性あるから。
味見しないといけんから一回口にちょっと入れないといけない。
まあそれはね。
味付け大丈夫かな。
味付け大丈夫かなって。
つけられないけど。でも38とかになると食べなくても良くなりません。
いやない。
そう、30過ぎてから夜に炭水化物食べるとやっぱ次の日の朝きつい。
それはヒートのあれじゃないか。
あれそういう問題。
俺はそんなのない。だから今までそんなやったことないから今軽く感じてるからね。もしかしたらそうかもしれない、
ね。やったらそうなるかもしれないですね。
うん、まあ、どうなんでしょうね。
今年中に何キロ痩せたいとかあるんですか。
とりあえず前言ってた60キロを切りたい。
59。
59。
12月最後の放送で測って59。
でも今62ぐらいだったんですよね。
64
か。
今日の事務所で何キロなってるか分かる。
でももうすぐじゃない
ですか。いきそういきそう。
いやいや、こう言うけどさ、ここから大変だよ。
いや今1月ですよ。1月でもう2キロ落とせたんですよ。
お前俺の精神力どんなにもろい。12ヶ月もやってられんでしょこんなの。
自分で言ってしまったな。
いやいやいや、
でも日付変更戦でちょっと太りますよね。
そう、
差し入れとかめっちゃあるから。
いや、ありがたいですよ。
嬉しいけど
夜遅く10時ぐらいに終わって、うん、なんか差し入れあるよって言うと、で疲れてるからね。
ドーナツとかケーキとか
いっぱい生ものをね、今日のうちにお願いしますっていうね。
食べちゃうんだよな。
これもう残せないから食べちゃいましょうみたいな。仕方ないな、食べちゃう。
肉と卵とチーズだけにしてもらおう、差し入れ。
卵の差し入れっていうね、ゆで卵。
ゆで卵。
ゆで卵。
ドエイジ感がすごいけど。
味付け卵とかにして。
ああ、いいっすね。いいですね。飲みたくなるけどね。はい、ということで、
はい、
なんすか。
え、なんすか。
いや、先日ね、土曜日でした。
あ、先週ね、
先週土曜日
3人でね、
3名、
3人プラス直田智樹。
土曜日
3人プラス智樹って言われてる。
金曜日ぐらいじゃなかったですか、うん、
金曜日にね、
金曜日ぐらい、
は
い、
飲みに行ってね、音響お疲れ様でした、はい、
音響照明お疲れ様でした会をね、
スタッフ飲み会を、
スタッフ飲み会、
日付変更戦の去年のやつをやるっつって、まあ、僕もお呼ばれいただいて、
う
ん、したらもうオリジンジャンプルじゃねえかっつって、
う
ん、そう、木曜日ちゃんじゃねえか
っつって直高がいて、は
い、いや楽しかったですね、
うん、いろんなこと話しましたね、
いろんなこと話しました。
やっぱ居酒屋でこの2人がいるっていうのが変な気持ちで、シアさんはまだ分かるんですけど、秋山さんがいるのがやっぱ、
まあそう
だ、普段いないんですか。
いやもう
言わするよ、だから飲んでないから飲もうよっていう誘いをしないし、
あ、
でもあの時も飲んでない、
その時も飲んではいなかったんですけど、
あ、そうなんだ、
でもなんか不思議な
不思議な感じ、はい、
少人数の特に
あの日ね、はい、俺7時半に着いたの、
はい、
ちょっと愚痴っていい俺7時半に着いたわけ、はい、そしたらさ、うん、誰もいなくて あれと思って
直孝も
直孝もいなくてあれと思ってうんうんうんと思ってでもねここでね先輩がさ一応呼んでさ、うん、なんかほら催促するのもなと思って、うん45分50分ぐらい待ってた
ん
です
よそんなに、
うん、あれ全然来ないなと思ってもうヒートに今日亡くなったのかなって送ろうとしてたんですよ一応4名で予約取ってたし
そしたらシアさんが予約取ってくれたからね
秋山さんが取ってるのかなと思って言ったら荒垣慎也
で直孝から連絡があっていや僕25分から下で待ってたと
おーおーおー
たまたま俺が入った時に来たみたいでずっと待ってましたと
シアさんは上にいたんですね
そうそう俺はもう店に入って
待ってた居酒屋に一人でいたんだ
そうそうそうそう一応ほら7時半に行かないとさあっち忙しそうだったからさ、うんまあ、それなのがあった時にちょっと寂しいな思って、うん、
秋山も8時だし
秋山も8時
だし友樹も連絡なしで8時半ぐらいだし ね, 稽古割かね、
そうですね稽古があったので、うん、稽古終わりになっちゃいましたけども
すいませんでした。
いやいいんだよでもね、あんなにもね最初から金額が決まったのだと、うん、ドキドキしないで飲めるっていうのはいいですな、
はい、言ったら言ったら
シージャーとして
そうそうそうそう
奢ってくれたんですよ
ああなるほど奢
ってくれたんですよ
頭が
だからねあの飲み放題食べ放題で一律いくらっていうのがもう決まってたから
なるほど
ドキドキすることもない
もう飲め飲め食え食え
で最初に来て
最初に来て
もうけなげ
シージャーさんあっちに行ったら食べられるよっつって飲み物ね、
すいません遅れましたあいえ大丈夫大丈夫食べ物あっちにあるから取っといてって言われて
もう余裕なのよそういう時ってね
優しい
あ嬉しいですね
伝票気にしなくていいから
気にしなくていい決まってるもん金額
でもあの時あのあと20回も行きましたからね
行きましたね2人で ね, ねガナベさん
ありがとうございます
そう友樹が仕事があるっつって
ガナベ僕は一番後から来たのに先に抜けるっていう感じで、まあ、11時半ぐらいに抜けて僕は、まあ、バイト先のバーにガナベース
に20回途中からいきなりいなくなってからさ
一人ぼっちにする
一人ぼっち
に酒飲んでないのにバーに
一人ぼっ
ちにカウンターに
つらじゃあちょっと連絡があって1時間ぐらい非常階段のところで席外してたんですよ電話してて、
ね、
そうでなんかそしたら終わって電話あのパッて来年見たら帰ったんですかって来たからああと思ってカカーだけ送って、慌ててガナベ
帰ったのカーじゃないの。
ガナベに戻ったらいやもう帰りましたよつって。
20分前ぐらいに帰りましたよつって。つって。
そう。でバーってほらなんかあゆうさ店員さんも飲んで飲んでみたいな、うん、なんかだからともきにしんやさんからおごりだから飲んで飲んでみたいなするさ、うん。それも私が払って帰ったから。
もう全部あゆうさんが払って帰って。
二次会は私のおごりなのかな。
いやありがとうございます。
楽しい夜
でしたね。
はい、ということで、はい、うん、西平史郎さんを
はい、
はいはいはい、ゲストにお迎えして、別にオリちゃん初じゃないよね。水曜日に、
うん、高子さんの日とかに、う
ん、
そうだね。
なんでかと
か。あ、高ちゃんの日に、たまに出
てなんか、うん、たまに出ましたね。う
ん、なんか一壁待機とか一緒にやってた時。
そう、ミュージカル付いてた時ね。
ミュージカル付いてたんだ。
そっか、去年の前半戦はミュージカルすごかったですよね。
そう。
いろんなところ。
うん、一時期高子さんディーバー貸してたかもね。うん、すげえ歌ってたもん。
いや、俺らもでも4月公演終わったらフィーバーする可能性ありますよね。
深夜さんが。
いや、俺とかさメンバーが。
あー、言ったらだって第50回本公演やる前に、うん、シローと、まあ、他のパホブの、うん、まあ、今回一緒にやるメンバーが、うん、じゃオゼメンバーオーディションしてますからね。
してますよ、
うん、深夜さんの歌も、
う
ん、
そう、
そのね、まあ、ちょっと評価とかもちょっと聞きたいなっていうね。
ああいいですね、うん、今公開公開で
公開で
公開で、ね、思い出さなきゃね。
ヒートのじゃあ教えてください
よ。今オープニングで、
うん、
残りの40分きついよ、うん、まあ、まず先になんで来たか言っとかないと多分、うん、このまま告知しないで終わるはず。
そうですね。
はい、
メックの親善大使みたいになってる。これは2月3日かな、
ね、
僕が来たのは。そうですね、2月3日のミュージカルライブが開催されることになりました。イエース。2月3日金曜日の17時からパレット市民劇場でミュージカルのいい曲ばかりを集めて楽しくパフォーマンスしようかなという、で県内で活躍するミュージカルパフォーマー と、僕が指導しているスタジオパフォーのラボ生を一部二部と分けて2時間たっぷりお届けしたいと思っております。
はい、これ告知をね来てもらったんだけど、
チケットが売り切れちゃって
そう、もうねチケット完売してしまったので
ありがたい。
こんなのがあるから、
そうそうそうそう、ね、
まあ、もし次やるときはぜひ ね、
そうですね、
チェックしてねっていう告知なんですけど、あれ5時からだった？
17時からですね。
嘘だよ、 会場18時半、開演19時だよ。
ほら、19時。あ、俺5時って言った。
17時です。
全然違います。
ありがちなやつですね。
しかも、あれですよね。今回出られる方で。ま
あ、有名な方がいる
じゃないですか。
ディズニーの。
ディズニーの。うん、
新作映画のヒロインに抜擢されたトーモーナ。
知らないです
よ。友達の感覚で言ったわけ今。
びっくりしちゃった今。
ヤビクさん。
ヤビクトモーナが。
だからトーモーナって言ったんですよ。
あとはトーモーナ。
あとはこういうこと
で。友達みたいな感じで言ったけど実は名前言ってる。
名前だっていうね。
友達だろって言われると思われる。
そう、あの方すごいですね。
衝撃でしたね。
これはさ、
知ってたの？
知ってなかったです。ニュースで知った。
へえ。
やっぱりもうオーディション受けてたっていうのも、
もう何も守秘義務がすごくて、やっぱり
受けてるのもダメってこと言ったら、
うん、
へえ。
だってさ、前回のアナ雪相当跳ねたじゃないですか。
そうですよね。
あの歌も、あれの次の作品で沖縄出身の子が、まあ、ヒロインのボイス、
はい、
そうです
ね、プラス歌ですよね。
歌も
めっちゃすごいね。
そう。
でヤビクさんはあれなの、シロウ君のところで一緒にやってる。
そう、一緒にミュージカルを一回やって、それ以来うちのスタジオ来て歌とか一緒に練習していて、
なんなら西平志郎が育てたと言っても
なんなら
悪い顔して、
いやいや、滅相もございませんよ。
でもこれなんか変な気持ちになるのは、やっぱ沖縄でそういう活動をしてたじゃないですか、
うんうん、
けどやっぱ目覚ましテレビとかのニュースで見たら、うん、もう沖縄出身の現役大学生、
うんうん、
のもう本当に一般の人から選ばれましたみたいな感じで言われたりとかしてないですか、
うんうんうん、
それなんかちょっと関係者たちからしたら悔しくないですか。
もともとでもミュージカル役者としてはそんなにやってないよね、
まあ、そう、学内のミュージカルぐらい、まあ、ここ1年、ここ1年2年ですよ。
翻訳でちゃんとやってるっていうのもあんま見たことない。
まあ、だからどっかに所属してるっていうわけではないけど、でもそういうのをやってきて積んできてはいるじゃないですか。
そうですね、いろいろ頑張ってはいる
から、ね、歌専門の方。
いや、もともとバレリーナで、
はあ、
へえ。
そうで、流大ミュージカルの学内発表とでスタジオパフォに関係してからのね、 H12 だったりパフォ部の公演だったりとか、
でなんかそう客演でなんかいろんなとこ出たりとか一応してるのになっていうのだけなんか悔しいなって。沖縄ってやっぱ全然そういうの拾ってくれないんだなっていうのは、そういう風に逆になんか言った方がいいのか、
まあ、そう言った方がもしかしたらインパクトがあるから言わんかったかもしれないね。
まあ、でも発掘しましたみたいなね。
だって去年 の、 その何か大会でグランプリ取られてますよね。
そうなんです、ミュージカル歌唱コンテストで、
ミュージカル歌唱って、ね、全日本。
そっからですね、うんうん、
だから俺たちも転がってる原石ってことですよ。
新谷さんもあれかな、じゃあああいう
風に磨けば、うん、ミュージカル男優コンテストみたいなのに
一般から選ばれましたって言われるのかな。
38歳。
何してたの？
遅咲きの
一般から選ばれました。
言ったらよくアメリカでネクスファクターみたいなね、スーザン・ボイルさ
ん、そうそうそう、その枠ですね。
ああいう枠で見た目ちょっと笑われて。
だったらあのボディは維持しとくべきだったな。
そうね。多分また維持できると思いますけど。
すぐできる。不摂生をすればすぐ。
不摂生をね。
ああ。ということで、
まあそうですね、そういうすごい方と一緒にしたパフォー部のシローさんが今日はゲストでございます、
はい、よろしくお願いします。
今日テーマがあるんだよね、
はい、
まあ、
テーマも一応普段僕ら木曜日ってもうフリーで話すだけ
なん
です
なるほど。
珍しくテーマを、
居酒屋で盛り上がっちゃってね。
そう、その飲んだ時に盛り上がっていろんな話とかをしてもこれ
居酒屋で盛り上がっちゃってね、
3人いるし来週喋ろうぜっていうことにしたんですよ。それを昨日からしかまた告知してないですけど、
うん、ましてやこの話題っていうね、あ、なんだっけ、衝撃的な振られた一言、
一言ね
一言、
はいはい、
っていうのをそれぞれ、持ち寄ってなんか傷を舐め合いましょうという時間に今日はしましょうっていう
これちなみにシロ君もあれですよね。
え、じゃあ言って、さっき
言いました、さっきね言われて、
一つぐらいはね、
そうそう、傷を掘り返しておきました。
掘り返しも一応まだ修復できるやつ
を、そうですね、
笑える程度で、笑えるぐらいで、うん、何個かね居酒屋で笑えない話が出てきたので、
僕の
聞きたいな、それ
僕の中にその笑えないのがあったりとかしたんですけど、うん、僕は全然もう傷的には大丈夫なん
で、
なん
事務所 NG
そう、いろんなので NG が出たっていう
あれはね笑えない
って、俺はすごく衝撃だったんだけどトミキすげえと思った。
いや、
うん、ああいう過去の話した時の男女のなんかこのリアクションの差って出たよね。ずっと笑ってたもん、
はい、
いや俺笑い
って言いながらふわって笑ってたけど、直高と志賀さんだけゾンビ引きして
た。だよ、頭かかっちゃうの。マイクオフしたら喋りましょうね。
はい、というわけで、まあ、そういうテーマも今日はありますので、ツイキャスなりメールなりまだまだお待ちしております、うん、メールアドレスがオリジンアットマーク FMNAHA.jp、 すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp となっております。懸命に木曜オリジン宛てと書いてメールお待ちしております。それでは一旦 CM に行ってきます。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
叫んでも無駄だ。さあ悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
あ、この声は
ちょっと待て、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか？
もうちょっと待て。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや早く来い。
良い品をいつも安くビッグワン。
はい、11月26日木曜日17時21分になりました、はい、木曜オリジンチャンプルでございます。
やっておりますよ。
危うく事故になるのか。
こっちのスタジオ来てから成功しないな。はい、すいませんでした。
あのね、iTunes とかで流してますからね、うん、はい、はい、今日は、スタジオパフォーパフォーブーさんから、うん、パフォース
タジオパフォーでございます。
パフォーブーさんは何なんですか？
パフォーは社会人ミュージカル団体でございます。
で、
スタジオパフォーはレッスンスタジオでございます。
レッスンスタジオ、
レッスンをしているんです。
じゃあパフォーのスタジオ、パフォーの
パフォーって言いましょうか。もう
パフォ
ー、パフォーと言いましょう。
パフォー
めんどくさいのでパフォーでいきましょう。
白さんです、
よろしくお願いします。名前噛んだ今。白
で、
あの僕らが今4月公演の練習してるんですけども、はい、それに出てくる歌とか、はい、そういう曲監修も全部白さんがやっております。
今回は劇団オゼ初のミュージカル本公演で、うん、50回でしたっけ。
50回、まあ、50回本公演の記念ということで、はい、まあ、しんやさんがミュージカルやりたいやりたいやりたいというもんだから
言うもんだからどうやりたい
そう、みんなで、まずしんやさんが大丈夫、はい、って話をしてね。
あのね、
総合演出っていう
か、俺今歌練習してるんです、
はい、
ね、
はい、
ゆり
かさんとね、パフォブの、
うん、すごい褒められてます。もうね、すぐに聞かせてあげたいぐらいだよ、シロー君に。
え、じゃあ聞いたんですよね。
そう、動画がね、うん、毎日送られてくるんですよ、今日のシーンさんの
今日のシーン、
どう、いいじゃないですか、いいじゃないですかっつって、意外とね、良かったんです
よ。ああ、そうなんですか。
調子に乗るタイプなんだよな。
楽譜もちゃんと見るようにしてます。
そう、
うん、
楽譜って意味あるんですか宣言から半年やっと
この50回ミュージカルやるって決めて、まあ、日付変更戦の前から、うん、あのボイトレの泣き先生とかにも
泣き先生
そう教わってたんですけど、うん、はい、もうなんかリズムの練習とか、このリズムは何拍とかってい う, こう、まあ、勉強基礎的な練習をするときに、しんやさんがはいって言って、これを覚えて僕たちなんで意味があるんですかって言って、ああのミュージカルを やるにあたって
楽譜の、
そうそうそう、四分音符とか八分音符とか、は
いはい、でもねすんごい勉強になるよ、
悟りを開いてるよ
俺今までさ酔っ払ってさ、歌はさ心なんだよって言ってたんですよ。
聞いてましたよそれ
ずっと。歌は心だから別に下手くそでもいいんだよって言ってたけど、うん、いや下手くそじゃダメです
よ。あ、気づいた。
気づきました。
うん、
よかった、成長してる。
じゃあ、ね、今後酔っ払ってカラオケ行っても、
デージ
キングギドラは歌わないですね。
キングギドラは別にいいでしょ。楽しむだけの目のものだったらいいと思うね。
すごい、もうなんかミュージカルの人がさ集まる、はい、この音楽家が集まる飲み会で、はい、なんか音なんて外したっていいんだよ、心だよ心とか言って、
心が大切だ。
しんやさん台本のセリフを覚えない人がステージに上がれないでしょって言っても、いや違うんだよみたいな、
それとこれは違うんだよ、うん、
違う、歌は心だよ。
みんなで不安、一抹の不安だけ持って、
気持ちが届けばいいんだよって思って届かないよね、あんなんじゃね、届かないよ絶対。
ああ成長した、よかった。
楽譜見ないやつは届かないです
よ。外
で
よかったですね、
まあ、そういう成長もある、うん、50回公演、うん、今後、
はい、
作っていくみたいなので、情報、
え、今オーディションをやった結果というか、うん、この表とかは覚えてるの？
そう、まあ、内訳という
か、どうだったんだろう、あれ何のためにやったんだろうね今思うと。
おいこら、
やっぱりなっていう
全体的に
全体的に
再確認みたいな感
じ。じゃあ直高が上手っていうことだけを、あ、そうだ、ね、持ち帰りましたよ。
一応課題曲がディズニーの扉を開けてで、うん、まあ、男性パートと女性パートで分けて覚えてこようね
っ
つ
って
、
めっちゃ歌ってる時期やった、
そうそうそう、覚えてこようねっつって、で、まあ、パフォブの人とかで、まあ、どこまで声が出るかとか、はい、どこまで音程が取れるかとか ってやって、まあ、直高が一番
そうすごい
上手だった。
上手だったね。
やっぱ若さあふれる。
そうで、その横で新谷さんがブスってして
で、和樹さんの可愛く見せようとするあざとさ
そういう一面が出て
くる。騙されそうになる
よ。だから、ね、これ歌やってる人は騙せられないよね、絶対ね。
騙せられないですよ、ちょっと危うかった
けど。なんで騙せよう、騙そうとするんですか
芝居力でごまかされちゃうんですよ、ね、やっぱりそれはでも大いにある、
うん、まあ、その分はね、うん、表現っていう意味では多分勝てるんだろう、そうそうそう、勝てるって言ったら変だけど、あのどうにかできるんだろうけど、音ってなるとね、やっぱあずれてるなとか。
だって楽器は嘘つかないもん
誰からの言葉ですか、これは。
もう悟り開いてから名言を出したがる感じが。
楽器の音楽は出ないでしょ、嘘なんて。
綺麗
だってどう出したらどうしか出ないでしょ。
そうですよ。
だよね。
うん、
どうしたの？
俺らがどう出せっつったらどうぐらいでしょ。これが嘘かもわからないよね。
合ってるかどうか。
うん、合ってるかどうかっつ、うん。まあいっか。
どうしたらよかったでしょうか。
あの時聞いた時は新谷さんの歌聞いてどう思ったの？
新谷さんの歌でもあんまりなんか覚えてないですね
覚えてない、
記憶には残ってない、
うん、なんかこう喋るように歌ってたから、多分普段喋ってる印象がそのまま来たんだと思います。あ、歌うと意外にみたいなんじゃなくて、普段喋ってる感じ。
ああ歌ってもやっぱ新谷さんは新谷さんだったみたいな。
そうそう、だからそんなに意外性がなかったです。
ああそうなんだ。
良くも悪くも
俺自分のことすんごい歌うまい人だと思ってたのね本当に若い頃劇団入るまでずっとカラオケ選手権を受けてたの
よ、うん、なるほど、言ってましたね、
うん、いいところで2回戦ですよね、あんなの、う
ん、え、それでも歌うまいと思ってたんですか？
思ってただってみんなにうまいって言われるもん、友達とかに。
あ、優しい友達に
そういうところだよねあのお笑い目指す子 がクラスで面白いぐらいだねみたいな、あんな感じですよね。本当に
すごいですよね。だって自分が一番面白いと思ってて、うん、で歌がうまいと思ってて、うん、演技もうまいと思って、うん、劇団に入ってきたんですもんね。
入ってきた。そう、
もう全てパーフェクト、
パーフェクトだと思って入ってきた。
今は？
今はね、削ぎ落とされました
ようやく、
ようやく
歌の部分もようやく
削ぎ
落とされました。
最後の鳥でも
38歳にして
あのね、あのダンスも、しやさんダンスあんまりない。
ダンス
今のところないですよね。
そう、ね、ミュージカルの主役って意外とね踊らないもんですよね。
そうなんだ。
歌なんですよ。
あ、もう歌で勝負。
シアさん主役ですからね。
あ、ベンゾーさん
一発目だって新谷さんのソロから始まるから。そう、新谷
さんソロから、すーげー会議したもん
いいのかこれでと、うん、これで始まっていいのかと、
どの音ならいけるかな
最初だってね、ドレミだけで終わらせようかみたいな話したんだよね。
そうそうそうそう、
ドレミ、
ドレミだけしか音を使わないで歌を作れば音を取れるんじゃないかとか。
あ、そう、そんなに悩ましちゃった。
ドレミドレミ、
とっても悩みましたよ。
でもね、シロ君もう大丈夫、安心して今度稽古来た月に聞いてみて
結構でも前動画聞いた曲すげえ難しいから不可能だと思ってたんですよ。
M さん、あれは難しい、
転調するし、
みゆきさんとの
音飛ぶし、そうめっちゃ難しいんですよあれ。音楽的に歌えてるじゃんと思って。
逆に変な知識ないから、本当に教わった通りに歌うしかないから、ぶっちゃけ何やってるか分かんないわけ。転調とかこれ難しいんだよって言われるこのあれがないから、
あ、はい、
逆にいけるん だ、
そ
うだ、
ね、いや俺は分かる、転調とかは
子供が
すごい目パッチリして言ってた。
教えて教えて。
いやだからね、うん、ま、何話して
た子供がほら喋れない子供にね、うん、英語教えたらすぐ覚えたりとかするじゃないですか。 あんな感じじゃないかな。
予備知識ないと逆にね、
そうそうそうそう、
これって言われたらはーってなる。
予備知識がないってだけかもしれない、
うん、本当
に。いやー、まっさらな歌声を聞かせていただきました、
うん、いや本当にもう4月公演楽しみにしてください。
楽しみです。
期待
お願いいたします、
はい、ま、はい、ということで、なんだ、はい、あれだ、今日のテーマか。
今日のテーマ、
テーマ
衝撃的な振られた時の一言。
まあ、なんすかね、
一番でもトモキがあれだったよね。
まあまあ、うん、その時喋ってたのもほぼ僕ですよ ね、
うん、ねえ、だからあれ以上のあれはないんだよね
あれはラジオで言えないから言える範囲の
やつで、まあ、でも学生の時の彼女とかに、うんうん、僕は今までほぼ 100% でしか振られたことないんですけど。
全部振られてたの？
全部。僕からお別れをすることはなかったです。一途なんですよ僕
モテてはいるでしょ。モテてはいたでしょ。
いや、
うん、
学生の時にモテなかったから、あのお笑いやってモテようっていう下心から始まりましたから。
へ、
お笑いやってる先輩たちは卒業式の時に花いっぱいもらってるって思ってて、
うん、
で高校3年間あの舞台祭とかで漫才みたいなことしたりとかしてたんですけど、僕の当時の相方はすげえいっぱいもらってたんですよ、うん、僕はあのバスケ部の先輩から一輪だけ結局モテなかったっていうのがあって
お笑いじゃなかったんだ。
そう、ボケだったんですけど、うん、ボケの人が一番モテるイメージだったんです
よ。そうだね、
確かに確かに、
全くモテなくて、なんじゃそれってなったのもあったりした。なんじゃそれ、まあ、でもそのお笑いやる前にも高校の時も彼女いたりとか、うん、いた中学校ぐらいにも彼女を作ったりとかしてたんですけど、うんうんうん、振られる時はあの友達に戻りましょうっていう、もうほぼそれなんです。ああそうですかっていう。
彼氏としてはちょっと物足りなかったってこと。
もうなんかもっと望むものをくれなかったと。怒ってほしいとき怒らないしみたいな。あ、
優しすぎたんだ
ってよく言われるんですよ。だから友達として一緒にいた方がいいと思ったみたいな。やっぱ彼女としていると誰にでも優しいっていうのが辛いっていう。だから
え、それ何歳の言葉。
え、これは中
嘘、
嘘でしょ。
嘘だよ
と、もう高校の時、
中学生がそんなん分かるの
って言われたんですよ。
マジで。
高校の時もそれで振られ、うん、で、もうまあそのそれを言って、うん、僕の元から去っていった女の子は、うん、その直後からもう一切連絡取れなくなるんですけど、友達でもないやしって
結局向こうが避ける。
うん、連絡しても帰ってこない。沖
縄で避けられるんだ。
確かに、
ね、合いそうだよね、どっかで絶対
合うんすよ。全然
合うの、
はい、今も会ったりする。今も地元でしょ。今も
そうですね、うん、まあでも高校の時のそのそう言って別れた彼女は、僕がバスケ部であっちもバスケ部だったんですよ、女子バスケ部で、うん、練習でも会うし顔も合わすけど連絡したら何も返ってこないっていう、もう友達でもないしみたいな。
マジです
ごいな。誰にでも優しいってきついって中学2年生とかで言うんだね。
もう言われましたね。で、まあ、高校もそうだし、高校卒業してできた彼女が19、20歳か、一緒に成人式を迎えた彼女とも1年ちょっとぐらい一緒にいたと思うんですけど、うん、バレンタインの本当に直前ぐらいに呼ばれて、うんうん、すいませんっつと別れてください、別れてください。
敬語で、
もう敬語でも、なんかもう分かるんですよ、 100% で振られてるから、こいつ今から別れ話切り出すだろうなっていう雰囲気とかあって、2人になっていつもこういる感じと空気が違う、ピリってなって、
あ、来た来た、ついにこの時が来たと。
であっちがずっと塞ぎ込んで何も言わないから、なんか言いたいことあるんでしょっつったら、うーって泣きました。
お腹痛い。白楽しそうだな。
お腹痛い。
さあ、何なんだろうね、女性がさ、この別れたい時とかさ、話があるって時のさ、あの空気さ、すぐ察知できるよね。
はい、だあれ出してないつもりなんですか、あれは。
うん、なんで
私に聞くの。
あれ何なの、マジ。
女性だから、
あの全然違うんだもん、もう分かるもん。あ、今日なんか言うつもりだなって思う、う
ん、なんか話あるだろうなとか、うん、
別に隠してるつもりは多分ないと思うよ。ただもうね、だってそれこそ意を決して言うっていうけど、やっぱでもなかなか言えないし、ね、まあ、どっちもあるじゃない。
なんか、
ね、ど
ういう、男はそわそわするじゃん、うん、でも女の人はそわそわつうか、なんかこうなんかしょんってした
なんかこう。それはでも男性が別れ話するときも一緒でしょ。
あ、
男性が別れ話するときはそわそわするの。
あ、すぐ僕あの振ったことないんで本当に分からない。本当に分からなくて。
振ったことある人。
振ったことある人。
はい、
どんな、はい、どんなのでもう別れようってなるんですか。
俺はその時好きな人ができちゃったのよ。
かわいく言うな、かわいく言うな。
好きな人ができちゃって、はい、でその年上の人と付き合ってたんだけど、20ぐらいの時に、うん、そしたら、ドライブしてて、でもやっぱりもう言わんといけないなと思って、うん、で、ごめんなさいっつって。
ドライブ中に。
いや、ドライブからも帰ってきて、もう家帰るって時に、
別れる時に、うん、もうこのまま本当に別れよう的な。
そう、
実はその間のドライブは普通に喋ってたんですか。
いや、普通に喋ったよ。
向こうも気づかず。
向こうも気づかずだったな。だからあっちもびっくりして泣いたし、俺も泣いたし。
お前は泣くなよ。
そしたら怒られた。お前が泣くなって言われて。
あ、うん、言う方が泣くな
って。言う方が泣くなって。そう、もうインチキだろうって言われて、うん、すいませんって言ったけど。
100% シアさんが悪いしな。
振ってくる人が泣くの逆にムカつくんだよ。泣くぐらいなら振るんじゃねえよ。
俺が泣きたいわ。
そうだよな、そうなんだよな。
俺が泣くのが正解だろうって。なんで俺が泣いてないでお前泣いてればっていうことしかないので。
シロの振るあれはシチュエーションは。
俺直接言ってないかもしれない。電話で。
え、逃げたの。
うん、電話で言った
かも。ああ、もう一緒にいない時パターンのやつ、ね、
もう一緒にいなくて、じゃあもう じゃあねみたいな感じになった。
これは何、
待て待て、
喧嘩してその流れでじゃあもういいよなのか。
うん、喧嘩しない、もう喧嘩するほど何も波風が立たなくなっちゃった。
あ、もうダメだなと、自然消滅する思想だったところにちゃんと決着、
そうそうそう、
電話では決着つけた
っていう、そうそうそう、ピンとこなくなっちゃったねお互い。
はあ、
シーン。
俺振られた時の衝撃のやつが、これも若い頃付き合ってた時に、うん、2年ぐらい頑張ったのよこの子に。で最初もともと違うバイト先にいて、うん、ファミリーマートにいたのよ、うん、で俺ファミリーマートでめっちゃ可愛いなと思って毎日通ってたわけ、
うん、
ね、
あ、知り合いじゃなくて、
知り合いじゃない全然、ただ名札があるさ、
うん、はいはいはい、
名札で、
ストーカーやん、怖い、
何さんなんだなと思ってずっと毎日通ってたのよ本当に。でもう今日は手紙渡そう手紙渡そうってずっと手紙渡せずにいたわけ、うん、ラブレターを渡したいなと思って、でその時ね、ある日行ったらね、いなかったのよ、
うん、
あ、休みかなと、うん、でもシフトだったら今日入ってるはずなんだ。
いや、怖い。
そんぐらい毎日行ってたから、
把握してる、
それぐらいね、いつもこの同じ時間の同じ日
しか行かんから、
やばい、
でそれでもう1週間経っても全然いないから、うん、聞いたのよ、
もう他の
誰々さんは、うん、
あれ誰々さん
は
棚卸ししてる、
どそうそう棚卸ししてる
店長にすいませんっつって、
そう、すいません、あの方はどうしたんですかって、
あの子ならやめたよっつって、
そう、やめたよって言われた。えって言って、もうこれからもうね、うん、手紙を出せなかった自分に相当後悔したと。
何年ぐらい通ったこの手紙を持ち続けた。
半年
長い。
でそこから3ヶ月間何も落とさせなかったんだけども、うん、俺カレー屋さんにいたのよ、アラジンっていうね、はいはいはい、昔アラジンでカレー屋さんがオロクバイパスにあったんですよ。
あった。
でその2号店が本店が、はい、あの金具スクにあったのよ、
うん、
何市の近く、
うん、
そこに俺そ
うるさいなお前は。
地元だから
一人だけ違うの、お前は
店長をやらせてもらってたから、そのオロクの方ではね、はい、で金具スク店にバイトの面接で来たよっつって履歴書見たらこの子だわけ。
おお、すげえ、
すごくない、木下さんって言うんだけどね、
まあ、言うなよ。
木下さんだっつって、俺も写真見てすごかったけど、ファミリーマートって書いてあるし、
うん、
撮ってと、
怖い、
もう絶対撮ってと、うん、あ、何、いい子だな、デジいい子だと、で入ってきて、
うん、
まあ、あっち俺覚えてるか分からんけど、うん、あの俺よく金具スク店に行くようにしたわけ、通うように、あの
超公私混同じゃんすか、
工場で作ったのを俺が持っていく係になるとかにして、ね、なんとかようにして、でなんとかみんなで飲むようになったわけ、
うんうん、
でなんとか飲むようになって、それでもう1年経ってんだよ。
おー、す
ごい。でそこから、うん、メンバーが深夜さんはね木下さんのこと好きみたいよって飲むたんびにみんなが言う感じだって
、うん、
やめろ
もう
嫌だ、
相当幸せだよ。
え、こんなん言うなとか言いながら、でもちょっとあっちにも気ちょっと持ってもらおうと、
うん、
みんながこ
う気づいてもらおう
と やってもらって、でそれからねまた1年ぐらいかな、12月ですよ、うん、その時の、
うん、
2人で飲みに行って、
お
お、2人で飲んで、そのまま、うん、あのシェラトンホテルの夜景があるところ分かる、ヤギバルの、
あ、
昔有名だったんだ、はい、そこで2人でね星見て初めて手つないだのよ。
あ、まあ、でもエピソードとしては全然変わ
らない。誰かユーストで見て、今日はユーストで見てみんな、
2年越しぐらいで初めて手をつないで、
うん、手つないで、
うん、エピソードは超かわいいですよ、うん、
でその時初めてキスしたのよ、
うん、はい、
告白する前に、
告白、うん、する前に、
うん、うんって、
ドラマだドラマ、う
ん、で
こんなのラジオドラマ書けばいいのに、
でも知ってたっつって、俺好きなんだよっつって、
うん、
私も好きっつって、付き合えたのよ、うん、その日に、
すげえ、
すごくない、
なん
で、なんで、ですよ、ここからが衝撃の展開なんですけども、
はい、
次の日もうほら彼女になったからさ、毎日会いたいさ、
うん、
でまたいつものように同じ仕事してるから違う店舗で、うん、電話して11時ぐらいに終わるから、うん、取らんわけよ、
はい、
全然、
これは仕事中、
いや仕事終わってから、
ああ、はいはいはい、
11時に終わってから、あっちももう終わる頃だな、電話しても取らんわけ、
うん、
と思って12時になっても取らん、
うん、
おかしいなと思って、うん、お家の近くまで行って、
うん、
でもう一回電話したら一応取ってから、
うん、
でどうしたのって言ったら、いや実はと、遠距離してたと、
彼氏と
今も、
う
ん、遠距離してるから、うん、やっぱ付き合いませんっつって電話切られて終わりました。
どれぐらいなんですか、
彼氏が帰ってきてたってこと、
うん、帰っても来てないんだけど、
あの彼氏、悩んでた、
俺の一個下で、要は高校卒業してすぐ彼氏はその
内
地に専門学校か大学かなんかで行ってずっと離れてると、
うん、
でその時にこう出会って、
その寂しさの中に深夜さんが来たから、
そうそう、この2年間があるさ、
とりあえずこれでいいやみたいな、
そうそうそう、
そのだ付き合いましょうって付き合えたじゃないですか、うん、そっからどれぐらいの日数が経ってそ
う、いや次の日、
次の日ですか、
次の日
翌日、
翌日、
あ、なるほど、
だから俺にとってはすごく衝撃だったわけ。あ、2年かけたのがね、こんな1日で終わると思って、そこから俺性格がちょっと変わった女性に対して。
あ、でもだからあれか、あの軽々と行けみたいなこと言うんだ。
そうそうそうそうそう、
あのもういいなと思ったらすぐ行けって言うんだ。
そうそうそう、2年分悩んだ時間が1日で終わるんだから、うんうん、
オリンピックよりは短いですけどオリンピックの短距離よりは短いですけど、
それが俺の今までで一番衝撃的なね、あれだったな。
いくつの時の話です
か？これね、成人式もまたいでたから、あ、写真もあるのよ。一緒に成人式ね、一個下だけど連れて回したのよ。
その時は彼女？
うん、うん、
あ、じゃあまだ1日しかない、ま、
仲いい
連れ回すほどのあれもないのか。
さっきも言ったけど、だからラジオドラマこんなの書いてほしい
よ、ね、
クリスマスレッツゴーレッツゴーみたいなの
だから言われ
てそれっていうのをこの年末に書いて
4週間引っ張って
から、ね、4週間引っ張って完結したのが変な終わり方した
大クレーム
っていうのがあったりとか、たまにねラジオドラマ作ってここで僕らにやらせてやったり
とか、当日本当に10分前とかに台本 LINE で送るわけちょっと 初読み
俺の理想が詰まったラジオドラマなんです
よ。そう、恋だったんだ。だ
今のとかだったらちょっとなんか可愛い感じ、2年かけて。
でもラストそれだよ、まあ、それで面白いですよね。
うん、衝撃、まあね、
やっぱりごめんって言って、遠距離の彼氏と。
いや本当にそれが一番きつかった。だって悲しむ間もないもん。まあね、もう会えないんだもん。
当日キャンセルされたみたいな。
そう。しかもこの子その時に辞めてるのよバイトも。
あ、じゃあもう本当に連絡取る手段もないし、
そうやっぱりなんか思い直してやっぱもうダメだと思ったんじゃない、だからバイトも急に辞めたからね、
うん、へ
え、あー、そっか、
何してるんだろうね、
木下さん、
木下さん、聞いてたら、聞いてたらぜひこっちに来てほしい、
それ窓越しでもいいから、ね、窓
越し、原石とかが光ってシェアさんがあの38歳の遅咲きでってなって売れたら、うん、あの人に会いたい、
あの人
に、あー、いいね、
はい、
私だったらでも行かないな絶対怒られる
もん、手紙パターンに
これやってほしいな、な
んかお元気ですかみたいな、覚えてます、
番組でやってほしい、
手紙が来て
やりたいな、これいいね、
そのために売れましょうよ、
そうだな、
そのために、そのために
頑張ろう、木下さん探すために、
頑張りましょう、
売れるために頑張ろう、
まあまあね、振られたことある、はい、うん、
振られたことある、
あ、そう、古いイメージしかないな、
古いイメージしかないよね、
うん、一回じゃあ CM 行ってからやりますか、
はい、
はい、
まあ、こんな気持ちのまま一旦 CM 行って、
はい、
CM 明けで切り替えましょう、うん、はい、うん、それでは
まだよ、
まだかい、
うん、ごめんね、自分から振っといてなんだけど、
なのでね、CM の後はまあメール、読みまして、はい、その後、まあ僕のさっきね学生の時の話をしたんですけど、うんうん、その後に僕もお付き合いした同じぐらいの年の時ですよ、成人式また
いで、そうなの、
はい、
みんな成人式またぐんだな、
あったんで、
はい、
それだけ話して、はい、はい、終わりましょうか
もう終わる話してんの、
一旦 CM に、はい、はい、行きたいと思います。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、1月26日木曜日17時43分4分になりました。木曜日オリジンチャンプルでございます。
はい、本日のゲストは西平志郎さんでございます。
パフォのね、
パフォ、
パフォの志郎さんでございます、
うん、
あのメールいつ読んでですか、はい、まあ、あの今日の珍しくタイトルというか、うん、メニュー、メニューじゃない、なんていうんですか、
テーマ、
テーマ、
テーマ、テーマね、
そう、普段言わないから全然
メニューって、
はい、テーマは出したんですけど、うん、やっぱ、うん、あの、まあ、メールは、ね、テーマとはね、あんまり関係はないんですけど、はい、お疲れっす、5本指です、
はい、ありがとうございます、
去年末から対応していたクレームが今日やっと一段落つきましたよ。
1ヶ月、
お客さんと県外のメーカーの間に挟まれて、お客さんにはびっくりされるし、はい、でもいいよ、一段落つくからと、うん、だから今日は飲みに行こうかな、し
ん
やさん、
はいはい、
パンツェロッティ行く、ゾヤ
ゾヤ、はい、ありがとうございます。
パンツェロッティピザ。
何ですかパンツェロッティって。
ピザ、ピザのお店です。
揚げパン、揚げピザ。
揚げピザ。
どこにあんの？
平和通り？あそこ。
うわ気になる。
パンツェロッティ
めっちゃうまいよ。
あ
の前に一回シーゲーさんが差し入れで持ってきてくれたやつあったじゃないですか。
うんうんうん、
あれ。
揚げピザ。
は
あ。一応国際通りにあります。
これ何？
あのハピナハの前の通り入って。ちょっと右の路地入ったところにある、
は
い、揚げピザのめっちゃうまい、
めっちゃうまい、
居酒屋ですか、
うん、もう本当にそれと、
あ、専門店、
ショコラケーキ
もうチョコラケーキもある、
ケーキ売ってる、たまに行くわけ
よ、うまそう。今度じゃあご本呼びさんぜひ一緒にご一緒しましょう。いい、おいしそう。
バンチャロッティは揚げピザのお店なんですけど、そこの、まあ、
本店、
本店みたいなのは富城にあのブッファロっていうピザとパスタのお店。
ブッファロー聞いたことない、
大好き、ブッファロー大好きでございます。
ブッファローめちゃくちゃうまいです
ね。
そのブッファローの系列で出たのがパンチャロ
ッティ。じゃあうまいさ。
めちゃめちゃうまいので、お笑いのね、あのライブのスポンサーもしていただいて、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
テーマがさっき言ったけど、なんだっけ、衝撃的な振られ方だけど、しろ、うん、しろが、まあまあ CM 前に振られ方、
やる、
あんまね、あんま話したことないわけ。シローのこういうなんか恋愛話、
そう、俺下ネタも言わないって思われてたの、スーさんに。
え、デイジーユーさん、
うん、みんな俺の幻想を見てる。
え、
そうなんですよ、
言うでしょ。え、うん、でも 下ネタは下ネタ言ってるとこぐらいしかイメージない。
え、俺下ネタ聞いたことないよ。
え、じゃあ今度やりましょう、下の会下の会開催しましょう。
今行ってみて。
え、下
の会見てるじゃない。
飲み屋のテンションで振られ方、
うん、ね、高校の時に、
うん、目が怖いんだけど。
高校の時にさ、すーげー好きだった子がいて、でも付き合ってたの、すげー、うんうん、すげー付き合ってたの、
うん、すげー付き合ってたの。
そしたらなんか急に冷たくなる瞬間があって、あの例の雰囲気が変わるよみたいな、 あれが
例のって
君の態度が変わった後がやってきて、ごめんちょっとちょっとね、ちょっと試してくるって言われて、あ、大丈夫、戻ってくるから、あ、ちょっと試してくるねって言ってね、戻ってこなかった。
何それ、全然怖くない、
別の人のところに、
え、そう、
あの人に
ちょっと試してくれ
って告白してくるの、試してくる、
そうそうそう、なんかでも多分その人と付き合ってもそんなに魅力は感じないと思うから戻ってくるはずよ、2週間ね、お試し2週間みたいな、化粧品みたいなこと言い出して、
え、これ本当、
ドモホルンリンクル、
うん、で戻ってこなかったの、ドモホルンリンクル、
あ、そっちが良かった、
そっちが良かったみたいですね。
え、これは、え、その後その人と誰か別の人が付き合ってるのを見た、
うん、でもフェイスブックですごく子だくさんになってるよね、今、まあ、どの人か分かんないよ、まあ、あんなに前だとさ、
ごめん、今いくつ、
30?
今俺が今30です。
え、この年代の子たちはそんな簡単な付き合い方なの。
え、人も人によるでしょ。
いや、そう、人によるとかないと、
びっくり、びっくりしたけど今のこれ、
まあ、ど、まあどっちも近いか、多分半分ぐらいだけど、
何、ため、お試しで付き合
ってきていい、これはなんかたまにそんな話してたの
よ、
なんか浮気 OK とか、
まあもうさ、じゃあ一途一途、
いや、見当もなく、
でも相手もそんな子じゃなかったんですよ、空手やってたし、
怖あれ、そんな義の心みたいなのはないの。
いやでもね、
人とか、
ね、
不思議だね。
いや、不思議だよ、こんな子いるのびっくりだ。
わざわざしかも言うんだね、試してくるって。
あ、でも大丈夫だよって、でフォローの方が印象に残ってたから大丈夫っていうところだけを俺は覚えてたの。
戻ってくると思ってた。
戻ってくると思ってた。
え、でも戻ってきてもさ、微妙じゃない。
あ、でもまあ戻ってくればいいかなって思って、甘々だったからさ、
もうでも好き、好きすぎるから、
そうそうそう、戻ってくるんだよね、オッケーオッケー、戻ってくる、
あっちが自分で戻ってくるって言ってるのがまた罪ですよね。
あ、
こっちから、ね、え、戻ってくるよねみたいなこと言ったら、あ、うんって、
ちゃんと別れ話もなく、やっぱり向こうが良かったじゃあねみたいなのもなく、
そう、そこがね、もう記憶にないんですね。
あ、 あったかもしれないけど、
なんか覚えてない。
あ、じゃあ消されてんだよ多分。
そう、友達に慰められてる絵は覚えてる。その直前がないよ。どうなったかは覚えてないんですよ。
もう2週間ぐらいもうあれだね、トリップしてたんだね。
い、うん、いや、きつい
わ、それきついな。
これきついな。
トラウマにならない？
女なんて、だから暗い曲ばっかり書いちゃうんだ
よ。女なんてみたいなね。
女なんてみたいな。
はあ。
あ
ー、の、
僕も、うん、まあ、さっき学生の時の話とかしたら、それはもう別になんですよ、うん、
はい、
全然なんですけど、うん、友達としてって言われるのがよくあったってだけ で、うん、でその芸人になって、うん、高校卒業してすぐ入ったんで、うん、19の時に芸人始めて、うん、はい、で自練に通ってたんですよ、その芸人になる前に、うん、でも高校の時にその一回振られて以来、あの子めっちゃ可愛いっていう子が一人いたんですよ、シア、
う
ん、さんと同じパターンです、別のクラスに、
別のクラスに、
でそのクラスにいたバスケ部の友達と部活行こうぜって言いに行くふりして、その子ばっかり見に行ってたんですよ、話しかけれもしないし、店員さんじゃないから、
あ、そうか、
遠くから見てるだけだったんです、うん、でそれもこいつには言ってたけど、うん、言うなよお前っつって一応言ってて、うん、もうそれも言わずに何の接点もなかったんです。したらもう卒パの時に初めてその子に俺の友達が言って、お前ら写真撮れっつって、もう卒パの 卒業式終わった
友達は知ってたから、
はい、聞いてたから、うん、聞き聞かして、うん、お前ら写真撮れっつって、うんうん、でそいつはその子と仲良かったんで、はい、写真撮らせてくれて、それ今でも家に多分あるんですけど探せば、でその卒業した後もずっとそれ持ってて、なんかあこの子ともう連絡先も交換してないし、その写真インスタントカメラで撮った1枚しかなかったし、うん、はぁって思ってて、その自連通ってる時に同じ自連で出会ったんですよ、
また
おう、はい、おうってなって、うん、同じ学科受けてもうキャンセル待ち一緒にしてる時に、うん、あどうもみたいな、卒パンの時写真撮ったよねぐらいの感じで喋ってた子と付き合えたんですよ。
へえ、
そのもうでも高2の時に振られ前の彼女に、そっからずっと彼女いなくて、卒業して19の時に自連で出会ってその子と付き合ったんですよ。
これもいいじゃん。
高2の時振られてからずっと可愛いと思ってた子と僕もだ1年半とかぐらいですかね、うん、付き合えて、うん、でまあ、芸人ももうやってたんですよその時は、うんうん、でやってて付き合って、まあ、1年ちょっとぐらい付き合ってからですかね、すごい応援もしてくれてたんですよ。ライブもしょっちゅう来るし、うん、お母さんと来たりとかで、うん、お母さんとも会ってみたいな、
いいね、
まあ、20歳ぐらいですけどね、うん、まあ、やってて、まあ、幸せだなと思ってたんですけど、うん、まあ、ある日そのピリッとする、うん、あのズーンっていう空気を醸し
出して来た来た来た来た来た
来た来たっていう雰囲気違うなっていうので、なんかあるでしょっつったら、もう本当に第一声目が、あの世の中お金だよねって言われて、お別れましょうって言われて、もう僕は芸人してて金がなさすぎてそれで振られるっていう、
一斉第一声が世の中金だよね、
はい、世の中お金だよねっていう、
なんかもう、
うん、みたいな、
きついね。だってさ、お母さんと一緒に見に来てたんでしょ、
はい、
なのにこんなって言えるんだね。
すげえな、今日空気重いな、
振られ方みたいな話
した
らそ
うじゃん。だから
もう、その子も僕と別れて、一応クラブに行くのがめっちゃ好きな、
そうなんだ、
今でいうパリピだったんですよ、うん、僕と付き合ってる時もクラブ行ったりとかして、
ちょっと派手なことがしたかったのかな、
うん、なんか一応でも友達ともう、うん、地元の女友達とクラブ行ってわーって騒いで飲んで楽しむ、うん、で朝5時頃ゲロ吐くぐらい潰れるのを僕いつも迎えに行ったりとかして、
うん、優しすぎるよまた。
そうそう、
そっか、そういうところか、
そう、そういうところだったんでしょうね、ちく
しょう、お前ちゃんとしろって言ってほしかった。
その一緒にいる時に一緒、はい、何そのお金って言われるってことは、その一緒にあんまりご飯も食べに行ったりとかしなかったってこと。
だからもうたまにしか行けなかったですよ、もう頑張ってどうにかやりくりして、バイで携帯代とか払ってるバイト代の中からもう彼女と飯食いに行くっていう金を捻出して、ね、たまに行ってたぐらいの感じだったんで、
それが欲しかったんだもん。
そうだから、もうお金ないから優しくすることしかできないんですよ。
ああ、
だからクラブに飲みに行く、あっちが飲んで楽しんでる、僕は何もしてあげられないし、一緒に飲みに行くこともできないから、うん、あ、じゃあ迎えに行くよっつって朝5時潰れたその彼女を連れて帰るとかしかできなくて、いつもごめんねっつって言ってた子に世の中お金だって言われて振られ
うわ、
僕と別れた直後にクラブで出会った男とも今結婚して子供
で、ああそうなんだ、
そっか、
だフェイスブックとかに子供の写真とか超出てくるんですよ。
びっくりするよね、もうびっくりするんですよ、
早っと思いましょう。22ぐらいの時にはもう子供いたんで、もう成人式後ですかね。
相手の方はじゃあお金、ね、持ってる方、
いやもうなんかすごい公務員ではないですけど、なんか
きついな。でもな、さっきトモキの名言だけどさ、はい、や金がないから優しくするしかないっていうのは俺すごくいい言葉だと思うね、俺はなんかね今デジ俺もそう思うもん。
え、金持ってない彼氏が偉そうにしてたら嫌じゃないですか。
いやまた別問題じゃない。
え、でも優しくされたいでしょ。
それはそれさ、
は
あ
は
あ、お金持ってないからとかでなんか甘やかされたら
あ、なるほどね、
いやお前頑張れよって思う。
あ、そういうこと、そういうこと、そういうことか。
だから捻出してたまに飯食いに行って今日は俺が出すみたいなこともするし、家にな、ね、家とかしたら俺が飯作るわみたいなのとかもするし、
前提がお金ないからだったらなんか
それを感じると嫌だよね。お金ないから
卑屈になってるっぽいからちょっとなんか嫌だな。
それは嫌だな、
そっか。でも何もじゃあしてあげられないですよ、もう。
いや別に普通にいればいいんじゃないの。なんかこの少ないなりのなんか楽しみを見つけるというか。
それはよ、ヒートがよ、できた女だからだよ。大体の人はこんな言わんよね。絶対だって割り勘とかでしょ、絶対やらないんじゃない、こんなのも。
はあ、自分女の人はお金出さないってこと、
うん、
はあ、へえ、何か大変な、
何が正解かだから分からんくなったわ今ので。
ごめん、人生狂わせた。
男はね多分ロマンチックだから、俺はこの言葉に今すごく感銘を受けたんだけど、現実的に見てるからじゃないかな。
結局やっぱ女の人ってちょっと現実的じゃん。
そうだよ、
女はね人生金だよとか
言っちゃうもんね。
なんか 試してくるねって多分現実的に考えてあこっちの方が良かった性能が良かったなみたいな
2週間って
性能言うな
かなっていう。
なるほどね、
わかんないけど、はい。
まあ今なんかこの
深夜さん毎回落ち込みすぎじゃないこういう話するときに。
なんかねトモキのはね、うん、俺すごくねなんかねもうめっちゃ応援したくなる俺まだまだだなと思うもん。
なんかそうトモキが帰った後もなんかみんな苦労してんだな俺まだまだだな頑張らない別にそんな経験しなくてもいいよ
そういいんだけどへいや幸せもんですよねそんなのされてないってだけね、
まあ
うん
まだ僕はもう今全然それも笑って話せるレベルなので全然大丈夫なんですけど、
はい、いやいいですね、
まあ、暗いまま終わらないように、どうにかこうにかしたいんですけどもう終わりの時間が来てる
またしろくん来てからさこんな話しようよ、
はい、そうですねこんなヒューマンな番組だとは思ってなかったから
そこからなんか新しい歌が生まれるかも
そうですね主題歌、
希望に満ちた世の中金だよって
生まれるこじれた曲が来ましょうい
いな試してくるねいいな言いたいわこれは
結構な言葉だね
芝居中で言いたいわ
試してくるねって
ちょっと試してくるね
M さん試してくるね
それを言える精神力欲しいな
そうねそうその精神力欲しいよね、うん、
自分が言うとしてでしょ
そうそうそうそう相手のことをなんか、ね気づかないというか
誰ももう考えずではないですけど、うん、まずもう自分のその気持ちに
そうそう欲望にそう、ね、欲望に沿って生きるっていうのは羨ましいな、う
ん、それはなあいいなあいいかもしれんな
そんな子供が育たないことは祈るけどね、
うんはい、というわけで本日1月26日木曜日の木曜日ジンジャンプル以上でございます、うんはい、本日は、パフォーの西井らしろうさん、ま、
2回も噛むかね
1時間にイロさんっていう
のじゃあ パフォーとパフォー部がやっぱりもう僕の中ではずっとあれでパフォーにしようって言ったんですけど、はい、パフォーの、西井らしろうさんに、はいゲストで、来ていただきまし
たありがとうございます
2月3日、はいもしねもうチケットを購入した方はぜひ楽しんで、はいできれば感想のメールなんかいただければ、
ですね
は
い、お願いします、
嬉しいですしまた、第50回の、はい小沢さんの本公演も、今回は、うんシロさん率いるパフォーの皆さんと一緒にミュージカル作ってますので、うん、ぜひぜひ、はい細かい詳細の情報出るまで、はい皆さんお待ちいただきたいと思いますというわけで、はい本日の木曜日ジンチャンプル以上でございます、かっこ悪い振られ方のトモキと、
断食今日で終了荒垣慎也と
はい劇団オゼから秋山ひとみと
試されました西浦シロでした
ありがとうございました